始まりました。シガ15の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ラルフ・ブライアントです。この間シャープ480のエピソードで非対角動詞と非能角動詞っていう話をしたんですね。でこれは自動詞の分類方法で、まあ、ざっくり言うと非対角っていうのは動作の影響を受けるようなものが主語となる、まあ、そういった点でちょっと目的語っぽいものが主語となっているような自動詞です。壊れるとかね、落ちるとか、まあ、こういったものはおもちゃが壊れる、おもちゃが落ちるっていうのはおもちゃが何か意思を持って何か動作をやってるっていうことではなくって動作の影響を受けている、まあ、そういったものを非対角動詞と言います。それに対して非能角動詞っていうのは主語であるものが、まあ、典型的には何か意思を持って動作をやるようなもので、まあ、踊るとかね、あとは何だろうな、まあ、そういったもので、まあ、他動詞の主語に現れそうなものが主語となるのが非能角動詞というものですっていうお話をして、それについてのお便りをいただいております。こちら涼介さんからいただきました。ギフトと一緒にいただきました。ありがとうございます。質問です。いっぱいを用いて非対角動詞のみ主語の数量としての解釈を許すというお話があったと思います。これはどういうことかというと、まあ、壊れるだとおもちゃがいっぱい壊れただと、おもちゃの数量をねこう収束してるっていう風に解釈できるんですけど、子供がいっぱい走ったっていうとその走る量の方を収束してるっていうことで、子供の数数については収束してないっていうようなね、まあ、そういったお話をそのシャープ480の方でやっております。でそれについて、非能角動詞文でも主語の数量に言及しているとも解釈できないでしょうか。例えば今言った子供がいっぱい走ったっていうのは、まあ、いっぱいっていうのは子供を指してるんじゃないかとか、子供がいっぱい飛んだ、子供がいっぱい喋った、またそもそも日本語の自動詞は非対角非能角に二分することができるのでしょうかという、お便りです。これはよくわかりません。まあ、一応非能角動詞では主語の数量に言及できなくって、子供がいっぱい喋っただったら、まあ、その喋った量の方を収束してるとしか言えないっていうふうになってて、僕自身はちょっと内省が効かないので、多分非能角動詞の場合は主語の数量は言えないんじゃないかなと思いますけど、もしかしたら話者によっては揺れがあるかも知れません。
シガ15のツボ
というわけで、お便りの回答としてはよくわかんないっていうことなんですけど、まあもうちょっとね今日は非対角と非能角の違いについてね詳しく見ていこうと思います。でこちらがね涼介さんのお便りに添付してくださってた論文があって、でそれからちょっといろいろね抜粋しながらお話ししていこうと思います。でこれは松岡千鶴子先生の非対角性非能角性の概念に基づいた自動詞の分類に関する研究の動向っていう論文で、まあ短い論文だし、そんな言語学の知識がなくてもまあ分かるようなとこもあると思うので、ぜひ皆さんも読んでみてください。で非対角と非能角に二分できるかっていうとどうでしょうね。その0か1かみたいなのはもしかしたら難しいかもしんないんですけど、傾向というか、まあ、より非対角っぽいもの非能角っぽいものがあって、まあ、それがグラデーションっぽくなってるというか、まあ、少なくとも傾向みたいなものはあると思います。でその非対角と非能角の差が出るものとして、そのシャープ480でお話ししたのはお便りにあった たくさんみたいなものが主語を修飾できるかどうかっていうことでしたけど、まあ、ぜひそちらもこの後聞いてください。で、それ以外にもその差が現れる現象っていうのはあって、まあ、一つは複合名詞です。で、これは結構よく言われているもので、名詞プラス動詞からなる複合動詞っていうのは、非対角的なもの、まあ、もっと言うと目的語っぽいものしかできないっていうふうに言われています。例えば「ちりとり」っていうのは「ちりをとる」っていうことで、これは目的語である名詞が動詞と組み合わさっています。で、この「とる」っていうのは他動詞なので一旦置いといて、例えば「心変わり」とか「雨漏り」とか、まあ、こういったものは「変わる」とか「漏る」っていうのは非対角動詞、つまり主語として現れるのが目的語っぽい動詞なんですね。なので心変わりとか雨漏りって言えるんですけど、非能角動詞ではこういった複合語っていうのはできなくって、まあ、ここの例に挙がってるのは学生遊びっていうふうに言うことはできなくって、学生が遊ぶことっていうのを学生遊びとは言えない。なぜなら遊ぶっていうのは非能角動詞だからということなんですね。ただ、その動作種っぽいものがこういった複合名詞に現れないかというと、まあそういったわけでもなくって、まあこれも他動詞の場合なんですけど、例えば神隠しっていうのは神が隠すなので、まあこれ例外と言えるんですね。あとは虫食いとかね、これも虫が食うなので、ただ神隠しとか虫食いみたいなのは非常に少数なので、まあ、傾向としては非対角動詞、まあ、あるいは目的語っぽい名詞が複合名詞の構成要素になるっていうようなね、つまり何か動作の影響を受けるようなものがちりとりとか心変わりとか、そういったことが言えるということになっています。あとは何々しているっていう形になった時に、ちょっと意味の解釈が変わってきて、非対角動詞の場合は落ちているっていうことはもう地面に着地しちゃってて、その結果状態を表しているっていうことになるんですけど、非能角動詞の踊っているの場合は進行を表すっていうふうに、非対角動詞と非能角動詞でまあ、いろんな現象で差が見られるんですよね。まあ、そういったことからも、まあ、きっちり二分できるかどうかは置いといて、傾向みたいなものはあると言っていいと思います。
滋賀十五のツボ。
この非対角と非能角の区別っていうのは、まあ、現代日本語だけじゃなくて、例えば古文にも関わってる側面があるんですね。で、これも過去のエピソードで取り上げてるんですけど、官僚の助動詞に、ぬとつっていうのがあるんですね。で、このぬっていうのは、非対角動詞につくっていうふうに言われています。風立ちぬみたいに。で、一方、つっていうのは、非能角動詞、まあ、あるいは他動詞につく助動詞っていうことが言われてるんですね。あとはヨーロッパの言語で官僚形を B 動詞プラス過去分詞形で表す動詞と、ハブプラス過去分詞形で表す動詞とっていうふうに2つパターンがあるんですね。で、英語は、まあ、官僚形って言ったらハブプラス過去分詞なんですけど、まあ、ヨーロッパの言語の中には B 動詞プラス過去分詞形、まあ、つまり受け身形みたいな形ですね。英語で言うとこの。まあ、そういう形もあって、B 動詞の方は非対角動詞の官僚形で、ハブの方は非能角動詞の官僚形とかね、まあこういったことも言われてたりします。なので、非対角と非能角っていうのは、まあこういうあらゆる言語のあらゆる現象を大雑把にね、説明するのには役に立ってるんではないかなと、個人的には思っております。まあぜひね、 関連エピソードも合わせて聞いていただけたらと思います。というわけで今回はここまでということで、最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お相手はシガ15でした。
またねー。